今日は兵庫県弁護士会姫路支部石原弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回から4回にわたり相続についてお伺いします。先生、まず相続というのはどのようなことを言うんでしょうか。
はい、亡くなった方が持っていたお金、不動産、株式などすべての財産を他の方が引き継ぐことを言います。
財産というとプラスの財産だけですか。
いいえ、マイナスの財産、つまり借金も含まれます。
そうなんですね。
そのため相続をする場合は亡くなった方の借金も引き継いでしまうことを頭に入れておかなくてはなりません。
なるほど。
そして亡くなった方の財産を遺産、相続することになる方を相続人と言います。
では相続はどのように行われるんでしょうか。
はい、相続の方法は民法で定められていますが、
はい、
遺言がある場合と遺言がない場合とで大きく違っています。
うん、
遺言とは亡くなられた方が生前自分の財産について死後誰にどのように渡すかなどその処理について書いた文書です。
それでは今日は遺言がない場合の相続の仕方について教えてください。遺言がない場合、誰が相続人となってどのように相続することになるんでしょうか。
はい、配偶者、つまり夫が亡くなったならその妻、妻が亡くなったならその夫が相続人になります。
はい、
この配偶者と亡くなった方の間で血縁関係にある方が相続人になります。
うん、
血縁関係のある方とはまず亡くなった方の子供になります。
はい、
子供がすでに亡くなってしまっている場合は孫、子供も孫もいない場合は親、親がいない場合は兄弟が相続人になります。
うん、
兄弟が亡くなってしまっている場合はその子供が相続人になります。
なるほど。
例えばある方の奥さんが亡くなったのですが、
はい、
亡くなった奥さんとの間には子供はおらず、
うん、
奥さんの両親もすでに亡くなってしまっている場合はそのある方と奥さんの兄弟が相続人になるというわけです。
うん、結婚していない男女から生まれた子供でも相続できるんですか。
はい、その場合の子供を非嫡出子と言いますが、この場合であっても相続する権利があります。
亡くなった財産は相続人にどのような割合で相続されるんでしょうか。
はい、亡くなった方に配偶者と子供がいる場合は配偶者が遺産の2分の1、
うん、
子供が2分の1を相続することになります。
はい、
そして子供が何人かいる場合はその2分の1について子供の人数に応じて等しく分けられて相続されることになります。
そうすると配偶者と子供が3人いる場合は配偶者が遺産の2分の1、子供が2分の1の3分の1ずつ、つまり遺産の6分の1ずつ相続するということですか。
はい、その通りです。
では亡くなった方に配偶者はいるけれど子供は亡くなっていて孫が1人いる場合、先ほど配偶者と孫が相続人になるということでしたが、その場合どのような割合で相続されますか。
はい、その場合は配偶者が遺産の2分の1を相続し、
うん、
孫が遺産の2分の1を相続することになります。
うん、
この場合孫は亡くなった子供に代わって相続するので、
ええ、
この相続の仕方を代襲相続と言います。
なるほど。では亡くなった方に配偶者はいるけれど子供も孫もいない場合、親が健在であれば配偶者と親が相続人になるとのことでしたが、その場合はどのような割合で相続されますか。
はい、その場合は配偶者が遺産の3分の2、親が遺産の3分の1を相続することになります。
うん、
そして両親とも健在であれば父親と母親は同じ割合で相続することになります。そのため両親ともに健在であれば配偶者が遺産の3分の2、父親母親がそれぞれ3分の1の2分の1ずつ、つまり遺産の6分の1ずつ相続することになります。
そうなんですね。 では亡くなった方に配偶者はいるけれど子供も孫も親もいない場合は、兄弟がいれば配偶者と兄弟が相続人になるとのことでしたが、その場合ではどのような割合で相続されるでしょうか。
はい、その場合は配偶者が遺産の4分の3、
はい、
兄弟が遺産の4分の1相続することになります。そして兄弟の人数に応じて等しく分けられて相続されることになります。ですので兄弟が2人いれば配偶者が遺産の4分の3、兄弟が4分の1の2分の1ずつ、つまり遺産の8分の1ずつそれぞれ相続することになります。
兄弟が亡くなっている場合はその子供が相続するとのことでしたが、その場合はどうなるんですか。
その場合は兄弟の子供がその兄弟に代わって同じ分相続することになります。
そうなんですね。
この場合もその兄弟に代わって相続することになるので代収相続と言います。ですので配偶者はいるけれど子供、孫、親、兄弟もいない、ただ甥が2人いるという場合は配偶者と2人の甥が相続人になります。そして配偶者が遺産の4分の3相続し、2人の甥は4分の1の2分の1ずつ、つまり遺産の8分の1ずつそれぞれ相続することになります。
なるほど。それでは子供、孫、親、兄弟、それに甥や姪もいない場合はどうなるんですか。
その場合は家庭裁判所が亡くなった方の遺産を管理する人である相続財産管理人を選び、この相続財産管理人が残った財産を使って亡くなった方の借金の支払いを行います、
はい、
その後家庭裁判所の許可のもと亡くなった方と特別な縁故があるものに残った財産の一部を与えることができます。それでも財産が残っていた場合は国に帰属されることになります。
そうなんですね。ところで相続することができる配偶者というのは入籍している場合に限られるんですか。入籍届を出していないけれどもずっと一緒に住んでいて結婚している状態と変わりない場合も相続することができるんでしょうか。
内縁関係の場合ですね、
はい、
内縁関係があるけれど婚姻届を出していない場合は原則相続することができません。
あ、そうですか。
ただし子供も孫、親、兄弟、それに甥や姪もいなくて法律上規定された相続人がいないことが明らかになった場合は、
はい、
家庭裁判所に先ほどお話した相続財産管理人を選んでもらった上で特別縁故者として財産を分与してもらえる場合があります。
そうなると内縁関係にある人が相続するのはなかなか難しそうですね。
そうですね。ただ今までお話した内容はすべて遺言がない場合のケースです。
そうですね。
遺言があれば遺言に従って相続されることになりますから、
はい、
内縁関係にある人に相続させたいと思っているならば遺言書を作って相続できるようにしておくことが大事ですね。
なるほど。
相続は複雑なことが多いのでわからないことがありましたら弁護士にお気軽に相談ください。
わかりました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。